BBN 聖書放送をお聞きくださりありがとうございます。オンデマンド番組をお届けします。
御言葉に生きるへようこそ。この時間は砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは実を結ぶ人生と題してヨハネの福音書15章1節から10節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
聖書の中ではこのブドウっていうのは切っても切れない関係にあります。よくブドウの話が聖書に出てきます。私たちの教会のステンドグラスにも隅の方はこちらの方は見えませんけど、旧約聖書の有名なですねブドウに関するお話が出てくるわけです。イスラエルの民がこれから入っていこうとする土地を探らせるために12人のスパイを送り込んだ。そうするとですね、彼らはそこが非常に豊かな土地であることを知りました。その象徴がこの一房のブドウです。一房のブドウを木にかけて、二人が棒でですね、こう抱えて旗っていうんですから、すごいですね。まあこの絵でも見てもですね、ブドウ一つの粒がスイカぐらいありますよね。いくら巨峰といったって、こんな大きなですね、ブドウを見たこともないんですが、けれどもですね、素晴らしく豊かな土地であるということを言っているわけです。ですからそのブドウを取ったその土地のことをエシュコルの谷と呼びました。エシュコルっていうのは一房という意味なんですね。さあ、実は旧約聖書を見ますと、イスラエルの民族自体がブドウに例えられ、ブドウの木に例えられているのです。イスラエルの人たち自身がブドウの木、アウトラインの2のところに、イザヤ書5章の1節2節。さあ、我が愛する者のために私は歌おう。そのブドウ畑についての我が愛の歌を。我が愛する者は、よく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こし、石を取り除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を立て、酒舟までも掘って甘いブドウのなるのを待ち望んでいた。ところが、水ブドウができてしまった。植えたのは良いブドウの木なんです。そしていろいろ手入れをしたんです。ところが、いざ収穫してみると、水ブドウだった。これはイスラエルのことを指しています。同じくエレミアの2章21節を見ますと、私はあなたをことごとく純良種の良いブドウとして植えたのに、どうしてあなたは私にとって質の悪い雑種のブドウに変わったのか。何のことを指しているんでしょう。イスラエルの人たちは、長い間、数百年の間、エジプトで奴隷状態になりました。しかし、彼らが神様に叫び求めたので、神様がモーセという指導者を送って、出エジプト、脱出をさせます。ところがですね、イスラエルの民族は、数百年間、エジプトで奴隷に、陥められていましたので、彼らにはもう骨の髄まで奴隷根性が身についていました。ですから、彼らをですね、そういった奴隷根性から、こう、良い心にですね、こう、改めさせる必要がある。ある意味で訓練し、様々なですね、恵みを持って彼らを育てる必要があります。そこで、どうしたかっていうと、なんと40年間、エジプトをせっかく脱出したのに、荒野を放浪させるのです。徒歩でも10日間ぐらいで行ける距離です。今でしたらもうバスでですね、1日でさっとですね、通過できるような荒野。しかしなんと、40年間そこでイスラエル民族は神様によって奴隷根性を叩き直され、雑種のブドウのような状態から純良種の良いブドウへとですね、品種改良をさせられるのです。そしてその40年の間にどうしても神様に 従おうとしない者たちはみんなその荒野で死んでしまって、そして良いブドウの木になった者だけがヨルダン川を渡って約束の地パレスチナカナンの土地に入っていったのです。ですから神様はあの乳と蜜の流れる地と言われる良い土地に良いブドウの木をイスラエル民族という良いブドウの木を植えたのです。ところがなんと彼らはその土地にあった、もともとあった偶像の信仰とか宗教とか、もともと持っていた人たちが持っていた様々なですね、汚れた習慣をどんどん吸収して、甘いブドウの実を結ぶはずだったのに、酸いブドウを結ぶものに変わってしまったのです。質の悪い雑種のブドウに変わったのかっていう神様のですね、嘆きの声が聞こえてくるようです。そこで神様はどうなさったでしょうか。なんと、神様っていう方は、ある一つのことをなさろうと思っても、それがそのままうまくいかないとも、途中でやめてしまうお方でなくして、別な方法を持って必ずその目的を遂行するのです。神様はそこで、甘い良いブドウの実を結ぶ他の方法を取られました。それがイエス・キリストによって良いブドウの実を得ようというのです。いう方法です。一節。私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。イエス様ご自身が誠に良いブドウの木となって、その幹にイエス様という幹につながっている枝を通して良い実を実らせようとされたのです。そして、農夫であられる神様は良い実を実らせるお方であり、またそれを求めるお方です。農夫である神様は、本当にですね、多くの実をまた期待しておられるお方です。それは農夫であれば当然のことです。さて、聖書の中には、あちらこちらにこの実というですね、果実、実という言葉が出てきます。神様が私たちに求めていらっしゃる実、私たちから得たいと思っていらっしゃる実とは一体どんな実なのでしょう。四つだけ。第一に、悔い改めの実。マタイ 3-8、それなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。神様に背中を向けて、自分勝手に自分中心に生きていたその生き方をやめて、そのような生き方を憎んで、そのような生き方から回れ右をして、神様に向かって歩き出す。神様と共に歩き始める。それが悔い改めです。180度の方向転換ということです。間違っても360度なんてですね、なさらないでください。ね、元の木阿弥。90度ぐらい。ダメです。全然いきません。ね、180度の方向転換をして、神様に背中を向けていたものが神様と共に神様に向かって生きていく。それにふさわしい実を結びなさい。もう一つの実は、御霊の実という実です。ガラテア5章22、23。しかし御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。なんと、イエス様を信じる人の中に住んでくださる御霊、聖霊なる神様によって、私たちのうちに、このような麗しい品性の実という実をくださるのです。皆さん、この9つの品性が書かれていますけれども、どれが欲しいですか？どれに欠けていると思いますか？実は、ここで言う御霊の実という、この実という言葉は、9つの実がついていますから、複数形だろうと思うと単数形なんです。ブドウの実ってどれを指すんですか？ブドウの実っていうのは、これ一つ一つブドウの実ですけど、私たちはどうしてもですね、この御霊の実っていう時にこのブドウを考えちゃうわけです。一つ一つの、このね、実で、房が一房が出来上がってますから、ね、そういうふうに考えてしまうんですが、実は、御霊の実っていうのは、これ全部で一つなんです。選択の余地なし。私は、その愛だけ欲しいなとか、 私は我慢が足りないからその自制だけ欲しい。いいえ、選択できません。全部で一つなんです。全部がバランスよく自分のものになる、身についていく。これが全くバランスよく 100% 身についておられる方がイエス・キリストです。そしてなんと私たちはイエス・キリストを信じる者は御霊の働きによってイエス様に似たものに変えられていく。この9つの実がバランスよく全部身についていくのです。どうぞ、私はこれはいらないけどこっちだけください。それできません。しかし私たちは果たしてこんな実を持っているのかどうか、この逆を考えるとよくわかります。愛のない、喜びのない、平安のない、寛容さのない、不親切な、悪意の塊の、偽りに満ちた、かたくなな、自制心のないもの。この御霊の実の反対を言ってみると、あれ？昔じゃなくって今の私だよ？と、カチンときませんでした。チクッときませんでした。来た人は正常です。なんてですね、ちょっと嫌なことを言いますけれどもですね。私たちは、本当に生まれながらの性質、聖書では肉と言います。肉の性質、自我とも言いますが、このクリスチャンであっても肉をなくしたわけじゃないのです。古い性質が消えたわけじゃないのです。持っています。ですから、言われれば本当にチクッと来るはずなんです。まさに私は、愛のない、喜びのない、平安のない、寛容さのない、不親切な、悪意の塊の、偽りに満ちた、かたくなな、自制心、ブレーキの効かないものだな。これが私なのです。あなたなのです。でもそこに御霊が働いて、御霊があなたのうちに働いてですね、この御霊の実をつけさせてくださる、そこにだけ希望があります。肉の思いで突っ走るとき、まさにそのような状態です。しかし御霊はそのような実をあなたに確実につけてくださっています。第三の実は数回後に取り上げるところですが、ヨハネ15章の16節から、あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり。行って結ぶ実ですから、これはやっぱり外に出て行ってイエス様のことを伝えることによって、その人がイエス様を信じるようになる、なわち伝道、証の実でしょう。本当にですね、私たちがイエス様を信じて救われたのは他の人を救うためでもあるのです。自分の魂を救われた自分の魂を天国に密輸することをしないように、天国に行った時に、え、あんたもクリスチャンだったのとですね、お互いにびっくりするようなことがないように、本当にこの地上にある間に私たちはイエス・キリストを信じることを証ししていくのです。第4番目は唇の実と言われる賛美です。ヘブル書の13章15節ですから、私たちはキリストを通して賛美の生贄、すなわち皆を称える唇の果実を神に絶えず捧げようではありませんか。なんと美しい実を私たちは結べるんでしょうか。ですね。いつもつぶやいていたもの、いつも人を裁いていたもの、いつも愚痴っていたこの唇に賛美というですね、実をつけさせていただける。これはイエス様が私たちに与えてくださる実であり、父なる神様の父が私たちに期待していらっしゃる実なのです。さて、私たちは枝として実を結ぶはずなのですが、伝達した農夫であられる父なる神様は、豊かな実を実らせるために何をなさるか。2節、15章の2節、私の枝で実を結ばない者は皆父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。刈り込みをされる農夫なる神様。私たちは今教会では新改訳聖書という聖書を使っていますが、この聖書ができる前、私たちは口語訳聖書という聖書を使っていました。日本聖書協会というところが出した本でした、聖書でした。ところがですね、それはどうも私たちの信仰的に言うとちょっとおかしいところがいくつかあるということで、新しい翻訳が出てきたのです。でもこんな聖書全体がドンと出てきたんじゃなくて、部分部分がまず出てきました。 信玄が出てきて、ヨハネの福音書が出てきてっていう風に、最初は文冊で出てきて、私たちは本当に新鮮な思いで、この新改訳聖書という新しい聖書を読んだものです。新改訳聖書が最初に出てきた時に、ヨハネの福音書の文冊が売り出されました。最初にそれを読んで、噛みついた先生がいます。私さんの教会にもずっと以前に来てくださった加藤正義っていう先生、東京キリスト伝道館の牧師をしながら、日大でですね、この植物学の権威です。この先生がですね、ヨハネの福音書の文冊を読んで、間違いやって言い出したわけです。どうして間違いかと言いますと、この2節です。実を結ぶ者はもっと多く実を結ぶために、剪定をなさいます、となっていました。剪定。加藤先生は、これはダメや。これだから日本のキリスト教はダメなんだとですね、発展させて怒り始めました。剪定というのはどういうことですか？形を整えることなんです。外側の形を整えること。外側いくら整えてきれいにしたって、内側を整えられなくちゃどうしようもない。これは剪定ではなくして、中にハサミを入れて刈り込む。刈り込みが正しいと言ってですね、クレームをつけたために、これは刈り込みと変えられたわけです。私たちもですね、外側だけクリスチャンらしく装っても、剪定されても無理です。ダメです。刈り込み。ブドウっていうこの植物には、どうしてもこの刈り込みが非常に大切なのです。実は、金沢西聖書教会の小向井先生は、ブドウを育てていらっしゃいます。そして、先月開かれた、道路社会にもですね、ご自分で育てられたブドウをですね、持ってきて、いっぱい持ってきて、皆さんに配ってくれました。小さい粒ですけども、とても甘い美味しいブドウです。ですね。そして皆さんが聞くそうです。どうしてお宅のブドウはこんなに甘いんですか？刈り込みするからです。美味しいブドウですので、小向井先生のおねだりしまして、私も欲しいな。数年前に先生からブドウの苗を分けてもらいました。でも、小向井先生は良い農夫です。私は良くない愚かな農夫ですから、植えたら植えっぱなし。剪定を全くしませんでした。こちらに教会を移ってきた時にも、捨てるのもったいないですから、ブドウの木をどこに植えようかなと思ったんですけど、この礼拝堂の向こう側の影になってますけども、空いた土地がありましたので、そこに植えておきました。そこをまるで私は行きません。そこは通らないのです。しばらく前に、そこをたまたま通りかかりましたら、ブドウのその苗が、わーっとですね、広がって、その裏の一面にですね、広がってます。と思いました。ですね。伸び放題。ですね。刈り込み全然しない。ですから今までブドウの実をつけたことがありません。何年も経つんですが、はっとですね、今日のこの説教のために思い出して、昨日暗くなってから裏を見に行きました。あれはどうなってるかな。素晴らしいですね。目に見えないこの教会には天使というですね、農夫がいるみたいでして、まあもしかすると木守という天使かもしれませんが昨日行きましたらですね、見事にですね、剪定をしてくださってですね、もうその苗だけ残ってですね、思い切り切ってくれてましたね。この後上手にその切ってくださった農夫が育ててくださったら実がつくんですけど、私はダメのようです。すなわちブドウっていうのは簡単に野生返りしてしまうんですね。剪定しないとすぐに野生に帰ってしまう、そういう植物なのです。ブドウからすれば、ブドウの枝から、幹からすれば、私のような農夫は大好きかもしれません。全然痛い思いさせないから。でも、良い農夫に、ハサミを、刈り込みのハサミを入れられるっていうことは、とても痛い、辛い、悲しいことでしょう。でも、素晴らしい農夫であられる神様は、まさに私たちの心に、私たちの生活に、私たちの人生に痛いと思わせるような様々な刈り込みをされるのです。皆さんの中に、この問題がなかったらなとか、この弱さがなかったらなとか、 この痛い、この苦しいことがなかったらなぁと思うものがあるでしょう。いくつかきっと思いつくでしょう。でも、その痛いなぁと思うそこにこそ、神様の刈り込みのハサミが当たっているのです。それを避けてはならないのです。それを避けることによって私たちは水ぶどうしか実らせない。実はそれが、本当に痛いですけど、嫌ですけど、良い甘い実を実らせる秘訣なのです。神様の刈り込みのハサミ、様々な方法があるんですけど、その一つが何であるかがわかります。3節、あなた方は私があなた方に話した言葉によってもう清いのです。神様の刈り込みのハサミの一つは神の言葉というハサミです。皆さん、聖書を読んでいて痛っと思うことありますか？礼拝に出てメッセージを聞きながら痛っと思うことあります？今日何度か痛いと思ったことありますか？皆さん、痛いな、今日もしかしたら牧師私に当てつけて喋ってんじゃないかななんてですね、思う人いるでしょうか？この痛いと感じるその感覚はとっても大切です。説教を聞いていても痛くもなんともない、痒くもなんともない、いい心地になって眠ってしまうっていうですね、方もいらっしゃるでしょうけどですね、説教の良い聞き方は痛いと感じながら聞くことです。どうぞせいぜい痛がってください。もちろん痛がらせるような説教を私はしたいと思わないんですけども、でも思いがけないところで痛と感じる、実はそこに神様の刈り込みが実はなされているわけです。さて、私たちがブドウの木の枝であり、そして実を結んでいく、そういった中で、どのようにして私たちは実を結べるんでしょうか？実を結ぶ、良い実を結ぶコツは何なんでしょうか？どれだけ頑張ればいいんでしょうか？いえ、方法は簡単です。良い実を結ぶ秘訣。4節、5節。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様に、あなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。実を結ぶ秘訣わかりました？たった一つ。私にとどまりなさい。イエス・キリストにとどまるというこれだけです。先ほど紹介した口語訳とか、口語訳の後に翻訳された新共同訳聖書では、このとどまりなさいが、つながっていなさいとなっています。つながっていなさい。つながりなさい。ですけど、このつながりなさい、これは弱いです。うん、私つながってるよ。なんとかつながってる。なんとか私は、かろうじて、細い、枝だけど、つながってるよ、幹に、とですね、ちょっと言い訳ができそう。もともとの訳は、まさに、とどまりなさいなんです。すなわち、住みなさい。私のうちに住まいしなさい。英語では、abide in me。私の中に abide、住みなさい。住みつきなさい。あなたのその全存在を私にかけなさい。ちょっとどっかでつながっていればいいような意味じゃなく、もうイエス様っていう方にもうとっぷり使って住み込んでいなさい。それは具体的にはどういうことなのでしょう。
今日の御言葉に生きるはいかがでしたか？今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。
オンデマンド番組はいかがだったでしょうか。これからもたくさんの方々にイエス様の福音の恵みをお伝えしていきたいと願っています。どうぞあなたも献金をもって BBN の宣教の働きにお加わりください。BBN ホームページの献金ページからあなたのご応答をお待ちしています。